イエス・キリストの現世の生涯は奇跡に満ちていました。乙女だった母親、新しい星、羊飼いたちの見つかりの訪れ、目の不自由な人や足の不自由な人への癒し、ゲセマネと墓への天使たちの訪れ、そして最も大いなる奇跡となった栄光ある復活です。皆さんは11人の人がガリラヤに近い山にいる情景を想像できるでしょうか。蘇られた主が彼らに近づいて言われました。それゆえあなた方は行って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施しなさい。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよ。全ての国民、全世界、全ての作られたもの、それは可能だったのでしょうか。イエスは弟子たちを励まされましたが、福音を伝えるときに本当に奇跡が起こるのだろうかと彼らは思ったに違いありません。信仰が疑いに打ち勝ち、ペテロは声を上げて言いました。エルサレムに住む全ての方々、私の言うことに耳を傾けていただきたい。ナザレ人イエスをあなた方は不法の人々の手で十字架につけて殺した。このイエスを神はよみがえらせた。そして私たちは皆その証人なのである。その日まさに御霊が豊かに注がれ、3000人がバプテスマを受けました。イエスが約束されたように、信じる人々の信仰に応じて印と奇跡が示されました。イエス・キリストの教会が183年前に地上に回復された時、少数の弟子たちに与えられた主の指示は、何世紀も前に告げられた主の御言葉の繰り返しでした。警告の声は全ての民に及ぶ。誠にこの知らせは全世界に、また地の最も遠いところまで出ていくであろう。全ての民、全世界、地の最も遠いところ、それは可能だったのでしょうか。救い主は末日聖徒に明言されましたが、末日聖徒はこの驚くべき技の広がりと行く末を予見できたでしょうか。福音を伝えるときに本当に奇跡が起こるのだろうかと思ったに違いありません。再び信仰が疑いに打ち勝ち、数千人がバプテスマを受けました。ウィルフォード・ウッドラフ長老はイギリスで彼の到着を待っていた一つの教団を見つけました。主の御霊が彼らに下り、彼は弁法師の農場で最初の月に45人の説教者と数百人の会員にバプテスマを施しました。現代も同じです。デビッド・エベトナ長老と私はおよそ40年前に宣教師でした。しかし赤い椅子に座っている機関宣教師の最年長者でないことは確かです。当時1万6000人の宣教師がいました。現在、昨日モーソン大官庁がお伝えしたように、現在は6万5000人で、かつてない人数です。当時は562のステークがありました。現在は3000を超えています。その当時ワードと支部が59カ国にありました。現在は世界の224の国と属領のうち189カ所で集会が行われています。ニーファイが予言したように、この教会の会員数はわずかです。しかしそれでも皆さんと私は石が人手によらずに切り出されて全地に満ちるというダニエルの予言の成就の目撃者なのです。この時代は驚くべき奇跡の時代です。6ヶ月前にモンソン大官庁から伝道の奉仕を望む若い男性と若い女性に関する年齢変更についての発表があったとき、教会の若い会員たちにまさに御霊が豊かに注がれました。信仰が疑いに打ち勝ち、若い男性と女性は行動を起こしました。大会の次の木曜日に、私は宣教師のメッシを大官庁会に推薦する割り当てを受けました。18歳の男性と19歳の女性がすでに計画を調整し、医者に会い、ビショップとステーク会長による面接を受けて宣教師推薦書を提出したのを目にし驚きました。すべてたった5日間でのことです。 今はまさに数千人が同じ手続きを進めています。これは奇跡です。私たちを元気づける姉妹宣教師たちの信仰に、また世界の国々から宣教師の数と奉仕の準備をしている夫婦の数が増していることに私たちは感謝しています。58の新しい伝道部が発表されました。またプロボの宣教師訓練センターがいっぱいになり、メキシコシティに新しい訓練センターが設けられることになりました。トーマス・S・モンソン大館長はこう述べています。それゆえにあなた方は行って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊の名によって彼らにバプテスマを施し、教えよという救い主の命令を教会は非常に真剣に捉えています。この大義は進み、人々の生活を変え、祝福をもたらし続けることでしょう。世界中のいかなる力も神の技を止めることはできません。兄弟姉妹、主はさらに多くの宣教師が奉仕するように霊感を下されました。主の福音が全世界に広まるとともに、私たちは主の奇跡を目にしています。同様に主は確かに主の宣教師を受け入れるように、さらに多くの善良な正直な人々の意識を目覚めさせ、目を開かせておられます。皆さんはそのような人をすでに知っている、または知ることでしょう。その人は皆さんの家族の中におり、また近隣に住んでいます。通りで皆さんのそばを通り過ぎ、学校で近くに座っており、インターネットで皆さんと接しています。皆さんもこの奇跡が行われる時の重要な当事者なのです。上着に宣教師の名札をつけている専任宣教師でない場合、パウロが墨によらず生ける神の霊によって書かれと述べたように、今こそ皆さんのその心にそれを描く時です。また機関宣教師は自分が宣教師だった時の名札を探してください。それをつけるのではなく、見えるところに置いてください。主は皆さんが主の御手に使われるものになることを、これまで以上に必要としておられます。誰にもこの奇跡に貢献できるものがあります。義に従っている教会は皆、福音を分かち合う方法について考えてきました。自然体で福音を分かち合う人がいます。私たちは彼らから多くのことを学ぶことができます。時々感じる罪悪感がなくなることを願い、努力してもっと上手に行う方法を考えている人もいます。福音を分かち合いたいという望みがあれば、私たちは皆、必ずひざまずきます。そうすべきです。主の助けが必要だからです。モンソン大館長は、教会が限られた範囲でしか影響力を及ぼすことのできない地域、現在のところ福音を自由に伝える許可が下りていない地域のために祈るようにと求めています。私たちが熱心に心を合わせて天のお父に願うとき、主は私たちのために大切な扉を開け続けてくださることでしょう。私たちはまた自分たちにも福音を分かち合う機会があるように祈ります。使徒ペテレは述べています。あなた方のうち、ある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明できる用意をしていなさい。現代の世界の困惑と混乱を見ると、礼拝の場所に集っている人が少なくなっているのも驚くに当たりません。多くの人がもっと神に近づき、もっとよく人生の目的を理解したいと思っていますが、疑問に対する答えを得られないでいるのです。真理に心を開いている人は大勢います。しかし預言者アモスはこう述べています。彼らは主の言葉を求めて、こなたかなたへ馳せ回る。しかし、これを得ないであろう。皆さんは彼らの疑問に答えることができます。日常の会話でキリストを信じる彼らの信仰を増すことができるのです。主は救い主に言われました。あなた方の光を掲げて、世の人々に輝き渡るようにしなさい。見よ、あなた方の掲げる光とは私である。私は皆さんに対して約束します。皆さんが誰と話せばよいかを知りたいと祈るとき、名前と顔が皆さんの心に浮かんでくることでしょう。必要なその瞬間に語る言葉が授けられます。皆さんに機会が与えられます。信仰が疑いに打ち勝ち、主は皆さんが奇跡を経験できるように祝福してくださいます。救い主は福音を分かち合う方法を教えてくださいました。 私はアンデレの話が好きです。彼はこう尋ねました。先生、どこにお泊まりなのですか？イエスは住んでいる場所を告げずにアンデレに言われました。来てごらんなさい。そうしたらわかるだろう。救い主はこう言おうとされたのだと思います。来て、私が住んでいる場所だけでなく私の生き方も見なさい。来て、私がどのようなものかを見なさい。来て、御霊を感じなさいと。その日のことすべては分かりませんが、アンデレが兄弟のシモンを見つけたときにこう述べたことは分かっています。私たちはキリストに出会った。私たちの会話に関心を示す人々を私たちは救い主の模範に従って来て見てくださいと招くことができます。招きを受け入れる人もいれば受け入れない人もいます。私たちは皆来て見てくださいと何度か招かれた結果それを受け入れたいという人を知っています。かつて私たちと一緒にいた人で今は稀にしか会わない人についても考え、戻ってきてもう一度会うよう誘いましょう。私たちは各人の選びと時期を尊重します。主は各人に自ら選ばせなさいと言われました。関心を示さないからといって友情や愛の絆を弱くする必要はありません。来て見てくださいと招くときにその招きが受け入れられても受け入れられなくても皆さんは主の承認を感じ、またその承認を得てもう一度心情を分かち合うためのさらなる信仰を感じることでしょう。インターネットや携帯電話を使用している人々のためには来て見てくださいと他の人を誘う新しい方法があります。オンラインで信仰を分かち合うことももっと日常生活の一部としましょう。 LDS.org、 モルモン .org、 Facebook、 Twitter でその機会があります。福音を分かち合うためにボストンの若い会員たちがいくつかのブログを始めました。教会に加入した人々が宣教師と話した後オンラインで学び始めました。この経験も青少年が福音について直接話すことで信仰を増すのに役立ちました。青少年の一人はこう言っています。これは伝道という仕事ではなく伝道という楽しみです。私たちは皆一緒にこれを行っています。同じワードの会員や宣教師とともに計画し祈り互いに助け合います。専任宣教師のことを考え祈り続けてください。家族や友人を宣教師に託してください。主は彼らを信頼して主を求める人々を教え祝福するために彼らを召されたのです。モザンビークマプト伝道部のパウロ・クレトリー会長が次のような経験を分かち合ってくれました。モザンビークでは結婚しないで男女が一緒に暮らすことは普通です。アフリカの慣習で結婚するためには多額の持参金が必要でほとんどのカップルにはその余裕がありません。会員と宣教師は助ける必要について考え祈りました。彼らの祈りに対する答えは純潔の立法と結婚して永遠の家族を築くことの重要性を強調し、また悔い改めて法律上の結婚ができるように2人を助けながらイエス・キリストに従うことによってのみ得られる幸福について考えるということでした。これはモザンビークの2つの異なる町にいる夫婦の写真です。金曜日に結婚して土曜日に年長の子供たちと一緒にバプテスマを受けました。友人と家族が来て見てくださいと招かれ数百人が来て見ました。バプテスマの後一人の姉妹がこう言いました。先祖の伝統に従うかイエス・キリストに従うか選ぶ必要がありました。私たちはイエス・キリストに従うことを選びました。皆さんはモザンビークに住んでいないかもしれませんが、自分の方法で自分の文化の中でイエス・キリストの回復された福音を分かち合うことができます。 天の御父に祈ってください。これは御父の神聖な技です。皆さんはなすべきことについて導かれるでしょう。御父は扉を開け、妨げとなるものを取り除いてくださり、皆さんが妨害に打ち勝てるように助けてくださいます。主はこう宣言されました。警告の声は弟子たちの口を通してすべての民に及ぶ。彼らをとどめる者はいない。私は主の声は聞こうとするすべての人が聞けるように地の果てにまで及ぶと証しします。これは奇跡です。本当に奇跡です。イエス・キリストの御名により、アーメン。